鉄尾鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて、鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋は、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、先日JR 北海道さんから、夏の臨時列車の発表がありましたので、はい、お知らせしますと、7月8月9月ですね、釧路湿原の6号が、7、8、9と走りますと。でその中でも川湯に行くのが9月19日で、欲張りの6個号っていう、釧路と東路の間は変わらないんですけど、はい、帰りの釧路湿原駅で60分停車するっていう欲張りの6個号が8月、10日から14日、そして、釧路ならではの夕日の6個ですね、はい、夕方に往復する、これが、9月の20日から30日まで、はい、運行されます。詳しくは JR 北海道さんのホームページの、ご覧いただきたいというふうに思います。なおの6個は10月上旬まで、今シーズン最後なんですけど、ね、頑張って運行しますので、はい、ぜひ乗っていただきたいと思います。
はい、オープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした、
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今日はですね、ゲストを久々にお迎えしていまして、はい、釧路管内在住の私と同じ鉄道愛好家の、高田幸美さんでございます。高田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう鉄道愛好家、私と同じ、多分ノリが大好きだと思うんですけど、
はい、
ただ今回はなんか JR の一筆書きの最長片道切符の旅をされたというのを聞いたんですが、
はい、
これはこう何かきっかけみたいなのあったんですか？
そうなんですよ、これ最長片道切符って言いまして、日本国内 の、 JR 線の、一番長いルートで、どこの一度も重ならない一筆書きをするっていう切符なんですけれど、これはですね、今から約50年前に実行された、宮脇俊三さんっていう鉄道ライターの方がいらっしゃって、
よくご存知上げております、
はい、あの方の本を初めて読ませていただいたのが、私が中学生の頃だったんですよね。
はいはいはい、
で当時、これすごいなと思って、これ一度やってみたいなと思いまして、
はいはい、
いつの間にか10年経ってしまったという形で今時間と、ちょうどこれ始めたのが、ね、今年の2月27日なんですけれど、はいはい、ちょうどそのタイミングで仕事が一段落ついておりましたので、はい、お金と仕事に余裕ができたということで、やってみよう、とうとうやってみようという形で始めることになりました。
いや、よくだけど考えついたっていうか、だからこれはご自分でこういうルートだなっていうのはやっぱ考えられたんですか？
そうじゃないんですよ。これほぼ、ルートっていうの決まってて、
はい、
先人たちが計算してくれたデータがあるんですけれど、時々、JR 北海道でも富良野と新徳の間が廃止になったりとかすると、ルートがちょっと変わったりとかするんで、その都度、ルートは変わってはくるんですけれど、富良野新徳間が廃止になった後は、ルートとしては決定変わらない感じで、やる方の流儀によって、その第三セクターを入れるとか、バスを入れるか、バスですかね、
はい、
バス混ぜるとかっていうところとかっていうのは、流儀によって変わるんですけど、はいはい、基本的には一種類という形になってます。はい、
いいですね。その一筆書きでもその流儀があるっていうのはなんかそそられますよね。
いや本当に、
いや多分それオタにとって自分の好みみたいなもんじゃない
ですか。でも大事ですよね、それ。
はい、すごくとても、
そういうこだわりは大好きですね。
はい、はい、
で、今回高田さんはあの本当に何ですかね、純粋な JR の
列車、はい、私はJR と、バスのは含めないでですね、最長にしようと思った時に、はい、JR プラス、はい、盛岡と高麻っていうところがあるんですけど、その間に、はい、IGR 銀河鉄道っていうのを走ってまして、はい、それを含めたルートが、まあ、一応最長というか鉄道での最長ということですね、鉄道での最長、バス含めないでっていう形なんで、はい、それを、はい、やってみることにしました。
じゃあそのコースをですね、だってたってもすげえ長いんで、これをこう今日含めて3回で収めるとなかなか、はい、大変なんですけどまず、出発はどの駅にされたんですか。
出発はですね、長崎県の竹松っていうところがあるんですけど、はい、これがですね、はい、大村っていうところの町が一番大きいんですけど、まあ、長崎空港があるところなんですよね、で長崎の市内からは離れてるんですけど、ちょうど長崎と佐世保の間ぐらい の大村っていうところの大村 市、はい、市にある竹松駅、これが、はい、最長ルート の起点になりました。
今ちょっと地図で見てるんですけども、ちょうど新幹線も横に走ってたりとかしてあるんですね。で長崎県の竹松つって分かる人いたらすごいですよね。
いやそれはもう鉄道マニアじゃないですか、ね、少なくとも釧路で分かるって方いたら鉄道マニアなんじゃないかなと思います、
そうですね、はいはい、道路移行だと思います、
はいはい、こちら側へ皆さんいらっしゃってください。
こちら側に皆さんお聞きいただいて、はい、で九州はそれじゃあどんな感じっていうか、
はい、ざっくりなんですけど、長崎県から、はい、佐賀に入ってで、はいはい、それで熊本を回って、はい、鹿児島に抜け、はい、鹿児島から宮崎を回り、はい、北九州の炭鉱地区を回ってから門司から関門トンネルを越えて、まあ、本州に入ったと、はい、そういった形になってます、
はい、あれですか、順調に旅は行かれたんですか。
いやそれがですね、そうでもなかったんですよ。ちょうど始めた次の日にもトラブルが発生しまして、はい、肥薩線っていう線路があるんですけど、はいはい、これがですね、はい、熊本側の方はもともと今もう水害で3年ぐらい普通になってるんですけど、はいはいはい、鹿児島県側の方も去年に災害があったことで今普通になっておりまして、でバスで代行してるっていうことで、はいはい、その駅の方でも切符の方も発券してもらったんですけれど、分かったことが、現地に行ったらですね、はい、土曜休日運休とバスは運休、で駅に早戸駅っていうその分岐駅のところに行ったんですけれど、肥薩線は本休復旧しているわけではなく、仮復旧の状態なので、土日にこの区間を通る切符は、本来九州では発行しないと。でも遠く離れた北海道で発行した切符なので、はい、そんなことは知る由もなく、
そりゃそうです
ね、で私のも不注意でその同休日運休のこともちょっと気づかなくて、現地に行って気づいてやばいと、いうことになりました。で早戸の駅の駅員さんと、まあ、相談しまして、はいはい、でそしたら、あれですね、業務連絡書っていうものを書いていただき、
ずいぶん固い名前ですね。
そうですね、なんか、JR 内部 の、まあ、はい、書類みたいな感じなんだけど、はい、それをなんか一緒に持ってることで、はい、便宜乗車という形で迂回して乗ることができました。だ遠回りして、はい、さらに遠回りをして、はい、本来は重なってはいけないんだ、切符上は重ならないんだけど、はいはい、迂回するために同じルートを、はい、通らなきゃなんなくなってしまったんですけど、はい、それで、はい、普通区間の方を回避するということができました、
あれですよね、この早戸から、はい、本来であればこの肥薩線で、はい、霧島温泉とか吉松まで、
ね、吉松ですね、はいはい、
でそこからこう、
都城の方に
向け、都城に抜けますよね、はい、これが正規のルート
で、正規のルートなんですけど、
ここ行けないから
はい、早戸からですね、日豊本線で、
はい、
そこを特急霧島っていうので抜けまして、それで都城から吉松に反対側が反対ルートで入り、
反対側から入り、はい、
で吉松についてまた戻ると、都城に戻るとこういうルートで、
でもそれは、まあ、ある意味ラッキーかも。
そうですね、余分に乗れたので、まあ、ラッキーだったのかなっていうところはあります。距離も結果的に、はい、乗車距離としては伸びましたので。
そうですよね、いや今地図で見てるんですけど、どう考えてもこれ長いですよね、距離的に
長いです、はい、はい、
で行程には何か影響があったんですか。
あ、はい、宮崎が宿泊場所になってたんですけど、宿泊場所 に着くのが遅くなってしまって、ご飯食べる時間が減っちゃったぐらいですかね。あ、まあ、でも1時間程度で済んだんで、そこはまあそんなに大きくはなかったです、ね、
あ、それやむを得んといえばやむを得んですね、はい、で九州をこう回られてですね、うんうん、まあ、なんかこう、やっぱりずっと鉄道に乗ってると、はい、まあ、車窓を楽しむか、そういうところで本当に食べ物を楽しむかと、はい、なんか車窓でなんか印象に残ったところとかってありますか。
はい、天気が悪かったんで、いろいろ結構大変だったんですけれど、はいはい、その中でも、まあ、かろうじて雨は降らず、はい、曇りでとても良かったのがですね、鹿児島湾、金港湾っていうのかな、はい、はい、鹿児島からそこの隼人とか国分あたりまで向かう間に、はい、線路が、海の横通ってるんですよね、
はいはいはい、
であそこ金港湾っていうのは内海なので、うんうんうん、鏡のように水がなぎなんですよね。いや、とてもなんかそれ美しい風景でしたね、
あれですか。桜島もそれしたら
見えた。はい、桜島は煙吹いていて、はい、桜島の煙のせいで空の上の方がもう曇ってて何も見えなかったんですけど、その分そう海とのコントラストが、はい、とても綺麗でした。
やっぱりこう景色ってやっぱり目を奪えますよね。
はい、
そんな
ね、はい、やっぱり車窓風景を楽しむためにやっぱり窓を、はい、座席なんかも私窓側をよく撮りますので。
それはそうです、
ね、はい、基本ですね、車窓風景は基本ですね、はい、
基本ですね、はい、あとそうですか、九州ではこう車両はどうでしたか、はい、楽しめましたか。
九州の車両って、なんていうんですかね、水戸岡英二さんっていうデザイナーの方が、はいはい、関わったで作った車両が多いので、エステサロンみたいな内装の、内装、まあ、ちょっとなんかおしゃれな感じの、はい、車両があったりとか、
は
い、
それは特急列車でしょうか。
いや、普通列車とか普通列車もそうで、コンセプトとしては普通列車も快速とかもそうですし、まあ、特急列車もリゾート列車なんかはまあそんな感じはありますよね。はい、でただ自分の中で九州で乗って楽しかったなと思えたのがですね、宮崎から、はい、延岡まで行く間の普通列車、これも朝6時10とか早起きしたんですけど、はい、延岡まで行くこの普通列車の713系っていうのがこれ国鉄時代の急行みたいな形してまして、
なるほど、
これが爆走する、はい、気持ちよかったですね、急行乗ってるような感じで。
それは713はロングシートなんですか。
あ、いや、ボックス転換クロスシートですかね、バタンバタンっていう形で、ね、
それはまだ旅情を感じられますね。
はい、そうですね、ちょうど、その日は晴れてたので比喩がなだから浮かぶ朝日もなんか見れたんで、はいはい、ちょっとラッキーでした。
それは早起きした甲斐が十分ありますね、はいはい、じゃあその九州で、あとそのお伺いしたかったのはこの筑豊地区のこの摩訶不思議な、摩訶不思議っていうか、まあ、だいぶ路線減りましたけど、
はい、
この中にこう入ったんですね。
入りました、はい、短時間で乗り換えをして短い路線を乗り継ぐみたいな形で、ただあれですね、はい、うまくそこの筑豊地区って本数が少なかったりするので、はい、そこに合わせでうまくはまらないと時間が2時間ぐらいずれるとかっていうのがありまして、でそこも工程の一部に意識していたので、うん、はい、 あれですね、大分から特急乗って、はい、大急ぎでワープして、乗り継ぎのいいダイヤに乗れるように調整しました、はい、そこは、
いや、ここはその時刻表の愛読者にとっても、こう乗るとなると、いざ乗るとなると、本当に頭悩ましますよね、この辺
は。はい、でもあそこ筑豊地区は筑豊地区で、あの風景とても良くてですね、なんていうのかな、その炭鉱の跡と、跡だとか、はい、石灰工場の中を走る路線があったりとかして、非常になんていうのかな、全近代的な、はい、あの風景が楽しめるんで、あれはあれでとても楽しいあの時間でした。
まあ、この筑豊地区はその、まあ、本当石炭産業が、ね、はい、もうメインだったんですが、はい、そういう面ではそういう、こうなんか歴史遺産を眺められるいい路線ですね。
そうですね、そうですね、観光地ではないので見逃しがちなんですけど、筑豊地区はあのそういった意味で歴史勉強する上ではとてもなんかいいところだと思います。
そうですね、はい。ちなみに九州何日間ぐらいかかって
、2月の27に始めまして、はい、翌日の3月の1日、はい、だから、九州早回りだったんです。
早回りですねで今度は、ね、まあ、本州に
入る、本州に入りまして、一旦あの山陰側方、はい、山陰側です、に抜けたかと思うと、はい、山陽側に抜けてのその繰り返しをやりました。
ジグザグみたいな感じ、
ジグザグですね、はい、はい。
ってことは最初はあれですか、長門市から、
長門市の方、はい、下関から長門市に抜けて、ここ
三佐線ですかね、
これがですね、はい、またここも災害で代行バスになってて、
あら、
まあ、ただこれはもう代行バスの時間とかも確定してて、うん、はい、全然予定通りに動いてるんですけど、それでまた山陽側の朝ってとこも
来
て、
はい、
でまたここのセメントで有名な大野田のあたり
が、
はい、あの山口に抜けて、はい、で山口、あの新山口から特急で米子まで
一気に突っ走り
ました、はいはい、で米子から、はい、あれですね、伯備線で、はい、まあ、あの下に降りてくる、岡山方面降りてくるんですけど、はいはい、新見の手前で備中工事路ってちっちゃい駅あるんですけど、
はいはい、
ここで降りて、はい、非常に本数が少なくって、まあ、乗りづらいと言われて、芸備線っていうのに乗ることになりまして、はいはい、で芸備線で途中の、途中のビンゴ落合のところを通る、はいはい、列車が非常に少ないので、はい、その翌朝朝一番の、はい、列車に乗るために途中の東条っていう駅で降りて、そこでまあ宿泊しました、ね、は
い、いや、このそうですね、この列車の本数が少ないっていうと、
は
い、
1日3本なんですよ。
うわ、そこを起点に逆算して逆算してですよね。
そうなんです、はい、そうなんです、はい、はい、
東条はこれまあ、これ失礼ながらこう宿泊する場所あるんですね。
これですね、はい、宿1軒だけあって、もともとは何軒かあったらしいんですよ、はい、だけどみんな辞めていってしまって廃業して、1軒だけありまして、もうそこに泊まらせていただいて、朝5時45分の次の日の列車に乗るためにまあここに泊まったという形で、
なるほど。
でも東条の町では楽しかったこともありまして、
そうですか、
はい、広島のお好み焼きにこだわる、おばちゃんの広島お好み焼きの店に行って、お好み焼き愛をね、おばちゃん語ってくれたんでね、いや、とても美味しいものを食べてね、暑い時間が過ごせました。
あら、いいですね、はい、やっぱりそういう楽しみがあると嬉しいですよね、
食べ物もね、とても大事ですね。
いや、大事ですよ、これだけの長旅ですからね、やっぱり食べ物大事ですよ。
それでですね、その問題の、ビンゴ打ち合い越えをしまして、
はいはいはい、
そのまま広島に抜けるんですね、はいはいはい、
そうですね、
三好ってところで乗り換えて広島に抜けまして、はいはい、今度広島からこれ、呉線、呉線を回りまして、
はい、
三原に出て、
はいはい、
で三原から在来線、山陽線の在来線で倉敷という、はい、あれですね、はい、美観地区で有名な町まで行って、うん、ここで泊まりました、
うん、はい、あ、なるほど。
でこ ここの倉敷までの間にまた115系っていう古い列車ですね、はい、あまあ、これも転換クロスで、はい、とても雰囲気のある列車でとても私好きです。
割、はい、と西日本ってちょっとこう古い車両残ってたりしますよね。
そうなんですよ、だから西日本乗ってる時楽しかったです、
はい、ああ、やっぱり古い列車いいですよね。
はい、
倉敷で泊まって、うん、でその後は どちらの方へ向かう。
またこれですね、はい、はい、その前日の備中幸次郎の隣の駅ですかね、はい、の新見まで行った後また山陽山陽もぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ回りながら、はい、最終的に、はい、山陰側の方からですね、はい、大阪に抜けるんですね。
あ、はい、なるほど、
はい、で、はい、大阪でも一旦大阪まで行ったかと思うと新幹線、はい、新快速で、西明石まで戻り、はい、で今度新幹線で京都に戻ると、ね、
はい、
うん、でまた山を登って舞、はい、鶴まで行
く、はい、はい、わかりました、
という形です。
いや、もう行ったり来たり、なんですかね、本州をこう縦断したりとか、そういう長旅だったんですけども、まだですね、高田さんにはあと来週再来週と、
はい、
北海道に帰ってくるまで、はい、聞かなきゃならないので今日はですね、はい、この辺にしたいと思います。
本当に終わるのか心配です、
はいはい、高田さんでした、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
鉄道徹子の部屋をお送りしてきました、お相手はメインナビゲーター鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして、本日ゲストには釧路管内在住鉄道愛好家の高田幸美さんをお迎えしています、
はい、
FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司でした、はい、皆さんどうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
鉄を徹子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社株式会社小野寺組の提供でお送りしました。